おはようございます。7月になりまして、先週はとっても暑かったですけど、これもう夏が来たなって感じます。うちの車庫のところにツバメが巣を作って、子供が帰ったんです。帰ってずっと親ツバメが世話をして、もうだいぶ大きくなって巣立ちになったんですけどもね、5羽か6羽ぐらいいて、子供たちも巣立っていってるんですけども、2羽だけまだ巣立てなくて巣に残ってじーっとこういるんですけども、なんかそういうのを見るとなんか切なくなりますね。2羽だけ残されてっていう姿が、はい、今日は、エレミア書の、11章12章見ていきたいと思います。で、今日読んだところもどういうことを言っているのかですね。本当にこうエレミア書とかこういう預言書っていうのは何か難しい感じがします。まあ、今日のところで、エレミアの心中ですね。エレミアはどういうことが起こり、どういうことを思って神様はどう答えられているのかというものをまた見ていきたいと思います。では一言お祈りいたします。愛する天のお父様、今日も主を礼拝できますことを感謝いたします。どうかこれからエレミア書の11章12章を見ていきますが、そこにおける神様の御心というものを本当によく知ることができますようにお祈りいたします。すべてを御手にお委ねいたします。どうぞすべてを主が導いてください。イエス様のお名前を通してお祈りいたします。アーメン。今日のところなんですけどもね、エレミア書というのはここにヨシアという王様がいます。このヨシアという王様の時代からエレミアという人は、予言をするわけですね。で、それまでは、ヒゼキヤという素晴らしい王様がいたんですけれども、その後マナセというのがとっても悪かったんですね。最悪、神の怒りとありますけれども、本当にこのとっても悪い王様でした。で、国にですね、偶像崇拝を持ち込んで民の心を惑わせていくんですね。で、その次のアモンという王様も最悪の王様で、その後ヨシアという王様が出てくるんですね。で、この王様は宗教改革します。それまでのですね、偶像崇拝をやっていた国からですね、偶像をすべてこう取り除けていって、偶像を全部追い払い、そして神様に従うようにということで、ヨシアは国をですね、そのように改革していくんですよ。で、今日のところはですね、そこから一つの問題が起こります。それは何かというとですね、ヨシア王が死んでいくんですね。第二歴代史35章挙げていただいてよろしいでしょうか。第二歴代史35章です。第二歴代史35章20節から、旧約聖書の812ページになります。旧約聖書の812ページ、第二歴代史の35章の20節からです。よろしいですか。このようにヨシアが宮を整えた後、エジプトの王ネコがユーフラテス河畔のカルケミシュで戦うために登ってきた。そこでヨシアは彼を迎え撃つために出陣した。ところがネコは彼に使者を遣わしていった。ユダの王よ、私とあなたと何の関係があるのか。今日はあなたを攻めに来たのではない。私が戦っている王家に向かっていくところなのだ。神は早く行くように命じておられる。私と共におられる神に逆らうことはやめよ。さもなければ神があなたを滅ぼされる。しかしヨシアは身を引かず、帰って彼と戦おうとして変装し、神の御口から出た猫の言葉を聞かなかった。そしてメギドの平地で戦うために出かけた。伊手たちがヨシア王を射抜いたので、王は家来たちに言った。私を運び出してくれ。 ひどい傷を負ってしまった。家来たちは王を戦車から下ろし、彼が持っていた第二の車に乗せてエルサレムに連れ帰った。彼は死に、その先祖たちの墓に葬られた。全ユダとエルサレムはヨシアのために喪に服した。エレミアはヨシアのために哀歌を作った。男女の歌い手はヨシアのこのことをその哀歌で語り伝えるようになり、今日に至っている。これはイスラエルの慣例となり、まさしく哀歌に記されているという記事ができる、出てくるんですね。ヨシア王の業績っていうのは、宗教改革を行ったってことがすごく大きいんですよ。で、偶像を捨てて誠の神様に従うように国民を導いたんですね。そしてエレミアもですね、各地を回って神様を信じ従うようにと伝えていきます。で、そのことがですね、もう一回すいません、エレミア書の11章に戻りますけれども、エレミア書の11章ですね、9節と10節に出てきます。違いますね、6節ですね。エレミア書11章の6節、11章の6節に、すると主は私に言われた。これらの言葉のすべてをユダの町々とエルサレムの通りで叫べ。ここにですね、ヨシアの宗教改革、エレミアも各地を回って伝道していくんですね。で、こういう宗教改革が行われていたわけですけども、突然にヨシア王が戦死してしまうわけです。で、しかも、神様は、エジプトの王様のネコっていう王様にですね、を通して、戦うな、今は戦うなと言ってるんですけども、ヨシアはそれを無視して戦って、戦死してしまいます。で、エジプトはどこと戦いに行っていたかというと、アッシリアと戦いに行ってたんですね。この時アッシリアという国はもう だいぶ弱くなっていって、バビロンがこれから出ていこうとする時です。で、その弱くなっているアッシリアと戦うためにエジプトは出ていって、エジプトはアッシリアと戦うために出ていって、ユダヤと戦う気なんか全然なかったわけですよ。それをこのヨシア王が出ていってエジプトと戦ってしまったんですね。で、この結果どうなったかなんですよ。ヨシア王の、戦死というものがユダヤの国に何をもたらしたかということなんですよ。ヨシア王の死を境にして、その後の王たちもユダヤの民も主の目に悪であることを行っていきます。つまり偶像が復活していくんですね。偶像が復活していきます。で、つまりですね、ヨシア王の改革は表面的で深く根を下ろしていなかったということなんですよ。ヨシア王が宗教改革した時に、民の全部がこうもう本当に心から悔い改めて神様を信じますと言ったわけではないということ。表面的では彼らは宗教改革を受け入れるわけですけども、そうではなかったということが言えます。イエス様の例え話に種まきの例え話というのがあります。ちょっと種をまく人ですね。岩波文書 の、 表紙の 絵にもありますけども、これが種ですよね。種を入れた袋です。で、この人は種をまいてるんですね。まさに種をまいてるわけです。私たち種どうしますか。種を植えるときは畝を作って溝をして種をもう本当にこう一つずつしますよね。ところがユダヤの種まきはこのようにですね、種をですね、パーッと巻くんですね。土地を耕して、そこに向かって種を巻きます。すると、ここにカラスとかですね、カラスがいますね。そして、ここには岩な土地があります。で、ここには、アザミとかですね、そういうものがあります。 で良い土地に撒けばいいんですけども、種はどうしてもですねパーッと撒くので、どういうことが起こるかというと、道端に落ちた種はこういう鳥が食べてしまうんですね。で岩地に落ちた種は根が深く掘れないんですよ。場所は岩なんで根がですね深くいかないんですね。それで途中で枯れてしまうんです。そしてもう一つはこのアザミとかですね、こういうものがあるところに撒かれた種はこれが塞いでしまうんですね。で良い土地に撒かれた種はこのように豊かな実を結ぶということが言われております。でこのイエス様がですねこの例え話をされた時にですね、これはどういうことかって、種というのは何かというと福音だとイエス様は言われました。福音だということを言いました。そして、福音をですね悟らない者はこういうふうにですね福音を鳥が来て食べてしまうんだとあります。そして岩地に、この岩地に撒かれたものは御言葉を聞くとすぐに喜んで受け入れる人のことです。しかし自分の中に根がなくしばらく続くだけで御言葉のために困難や迫害が起こるとすぐにつまずいてしまう、そのような人のことを言っているとあります。そして茨の、ま、ここに巻かれたものというのは御言葉を聞くけどこの世の思い煩いと富の誘惑が御言葉を防ぐために実を結ばない人だということを言っています。で今日のユダヤの国の人たちというのはこの人たちですよね。岩地に巻かれた人、根がこう深くいかないんですよ。岩地に巻かれたためにですね、ユダのヨシア王が宗教改革を行った時には確かに表面的には受け入れていくんですよね。でもその彼の信仰の宗教改革が深くは掘り下げていかないんです。表面的だっていうことはその信仰っていうものが深く根を下ろせないので何かあった時にすぐにみんな辞めてしまったわけですね。で特にこのマナセとかアモンが行った偶像崇拝、そこにですねなぜ彼らはすぐにヨシ王が死んだ時になぜ戻ってしまうかというと偶像礼拝における魅力、やっぱりそれが強いんだと思います。律法というのはこうしなさい、ああしなさい、こうじゃなければダメだということを教えてきます。でも偶像崇拝というのはどちらかというとそういうのがすごくあまりこうきつくは言いません。かえって人間の欲望を満たそうとしていきます。そしてそのような思いが彼らを神様から離していった。本当にね、本当にこう深く信仰が入っていかないときに彼はすぐに偶像に戻っていってしまったということが言います。ですから私たちも気をつけないといけないのはこの信仰というものが私を本当に生かしているだろうか、この信仰がこの私自身を変えているだろうか、私は今どういう思いでこういう生活をしているだろうか、神様を中心にしているだろうか、この世のことを中心にしてはいないだろうかということを本当によく考えないといけないと思います。でもう一つの問題が起こります。エレミアへの迫害が起こるんですよ。なんならエレミアはヨシア王とともに宗教改革を行っていたんです。で今度ヨシア王が死ぬと今度はそれに反対する人たちが出てくるんですね。で今度は反対する人たちから目の敵にされていくんです、エレミアは。で故郷のアナトテの人からも迫害されたのですとありますけれども、そのことをちょっとエレミア書の11章から見ていきたいと思います。11章の6節で先ほど言いましたようにエレミアは 各地を回って人々に神様のことを伝えていきました。ところがですね、ヨシア王が亡くなったということで、その反対者、まあ、偶像崇拝者って言います。そういう人たちがですね、盛り返してくるわけですよ、勢いを。あのヨシア王が死んだ、私たちにこの誠の神様のことばっかり言っている、偶像崇拝をするな、偶像崇拝を捨てていけって言った、あの王が死んだ、死んだ、やっと死んだ、よし俺たちの、これから俺たちの時代だということで、偶像崇拝者がまたバーッと帰ってくるわけですよ。で、彼らにとって目の上の候補はエレミアなんですよ。あのエレミアもヨシアと一緒に宗教改革やろうとしていたな。でもまだ彼は死んでいない、彼もまだいろんなこと言っている、この彼をどうかしないといけないという考えが出てきたんですよ。11章の9節に、主は私に言われた、ユダの人、エルサレムの住民の間に謀反がある。謀反が起こってくるわけですね。そして、11章の13節に、まことにユダよ、あなたの神々はあなたの町の数ほどもある、あなた方は恥ずべき者のための祭壇、バールのために犠牲を備える祭壇をエルサレムの通りの数ほども設けたと言ったんですね。この偶像がまた出てきたわけです。せっかくヨシア王が宗教改革を行っても、その後の王様はみんな偶像崇拝者です。主の目に悪を行う王様ばっかりです。王だけではなく民もヨシア王のやったことに反対していくんですね。そしてそれがやがてエレミアへと向かっていきます。こういう時どうですか皆さん。エレミアは別に悪いことしてるわけではないわけですよ。エレミアは神様に従ったわけです。神様に従ってやっているのに、こういう苦しみを彼自身が今度迫害されていくわけです。苦しんでいくわけです。で、彼はその苦しみを少しでも和らげようと故郷に帰ります。自分の故郷、生まれたところ、アナトテというところに帰っていきます。ところがですね、このアナトテの人たちも実はエレミアを殺そうとしてたんですね。11章の21節、11章の21節に、それイエシュはアナトテの人々についてこう言われる、彼らはあなたの命を狙い、主の名によって予言するな、我々の手にかかってあなたが死なないようにと言っている。アナトテの人たちも自分の、エレミアの家は祭司の家なんですよ。だそういう家系の人たちがいると思って、エレミアは帰っていくわけです。故郷に帰っていくわけです。そしたら彼ら私を迎えてくれるだろう、そこで私は彼らに囲まれて少しでも安心した生活を送れるだろうと思ってたら、その故郷の人たちもエレミアに対して反対するものになってたんです。だから彼らはあなたの命を狙っている、ただお前もう主の名によって予言するなって言うんですよ。主の名によって予言するな。彼らはエレミアをよく知っている人たちです。で、もしかしたらエレミアが神様によって予言者として召されたということを知っている人たちでもあるんです。その人たちからエレミアは命を狙われ、もう主の名によって予言するな、もうそんなこと言うな、もう神様のことなんか言うなって言われたわけですよ。もうこれ以上言うとお前は殺すぞっていう、脅されていくわけです。エレミアにとってはすごく辛い時ですよ。彼は自分の生まれ故郷に戻って少しは、ね、こう自分のやったことに反対する人が起きて起こされてきて自分を攻撃してくる、少しでもちょっと安らぎを求めたい、休みたい、そう思っていったらそこの人たちが彼を殺そうとしていく。 もう主の名によって予言してはいけないと言ったわけですよ。彼は相当辛かったと思います。それで12章の一節出てくるんですね。エレミアの嘆きの言葉です。主よ、私があなたと論じてもあなたの方が正しいのです。それでも私は裁きについてあなたにお聞きしたいのです。なぜ悪者の道が栄え、裏切りを働く者が皆安らかなのですかと言ってます。これね、よく考えてみますと、なぜ人々はヨシア王が戦死した後にまた偶像崇拝に戻っていったんでしょうか。なぜヨシア王がせっかく宗教改革やったのに人々は誠の神様を捨てたのでしょうか。ヨシア王が戦死したからです。神様はヨシアを守ってくれなかったじゃないか。せっかく神様を信じるようにと言っていたあのヨシアが戦死したじゃないか、殺されたではないか。なぜ神様は彼を守らなかったのか。なぜ彼は死なないといけなかったのか。で、これは私たちもいろんなところで疑問を思う時があると思います。なぜ神様はそうされないのか。なぜ神様はこの苦しみを私に与えられるのか。なぜ神様はこういうことをされるのか。先週のアーメンという話で、私たちはそれでも神様のされることにアーメンと言うべきだということを言いましたけれども、民はそうではなかったんです。民はなんだこの神様信じても何のいいこともないじゃないか。ヨシア王を見てください。ヨシア王はあれだけ神様神様と言ってたのに、エジプトの王様に殺されたじゃないですか。エレミア見てください。エレミア神様のことをずっと伝えているのに、みんなから攻撃されて故郷からも殺されそうになり、あんなに苦しんでいるじゃないですか。エレミアはだから祈るんですよ。神様、なぜですか、なぜですか、なぜこんなことが起こるのでしょうか。で、エレミアのこの祈りっていうのは、私を助けてください、私がなぜこんなに苦しまなければいけないのでしょうかというよりも、もしこのまま神様が裁きを行わないならば、民はみんな神様から離れていきますよという意味の祈りだと思います。ですから12章にですね、3節に彼はこのように言っています。12章の3節の後半ですね。どうか彼らをほふられる羊のように引きずり出し、殺戮の日のために取り分けてくださいと祈ってるんですね。彼らを裁いてくださいと祈ってるわけです。なぜならば、あなたがこの人々の偶像崇拝の罪をそのままにしているならば、彼らの心はどんどんどんどんあなたから離れていきますよという意味です。じゃあ12章の一節にですね、後半に、なぜ悪者の道が栄えるんですか、裏切りを働く者が皆安らかなのですかと言ってます。私たちはこんなに一生懸命にしているのに、正義が苦しんで、なぜ悪を行う者があんなに栄え安らかなのだ。これ反対じゃないですか。神様を信じる人が栄え安らかなのはわかります。でも神様を裏切った者たちが栄えているんです。裏切った人たちが、あなたを裏切った人たちが安らかなんです。安らかに眠ってるんです。でも私なんかは神様を信じたから安らかに眠れません。故郷でも殺されそうになっています。みんなが私を迫害しています。これでいいんでしょうかっていうのにですよね。これでいいんでしょうか。神様、あなたが今ここで立ち上がってくださらなければ、人々はこの私の姿を見て、神に従ったらあんなに苦しむんだったら従わない方がマシじゃないか、そう思っていきますよ。 従わない方が、偶像崇拝した方があんなに栄えるならば、あんなに安らかならば、みんなそっちに行くでしょ、ということをエレミアは神様に訴えたんです。神様の答え、それが五節です。あなたは徒歩の者と競争して疲れるのに、どうして馬と走り競うことができるだろうか。平安な地で安心して過ごしているのに、どうしてヨルダンの密林で過ごせるだろうか、という答えが出たんです。神様、これはどういう意味でしょう。エレミアが神様に召された時のことをちょっともう一度見てみますと、エレミア書の一章ですね。エレミア書の一章の七節見ますと、エレミア書一章七節、主は私に言われた、まだ若いというな。私があなたを使わすすべてのところへ行き、私があなたに命じるすべてのことを語れ。彼らの顔を恐れるな。私があなたと共にいて、あなたを救い出すからだ。私があなたと共にいて、あなたを救い出す。救い出すということは、試練に遭う、迫害に遭うということですね。すべて語れ、彼らのことを、顔を恐れるな。私があなたと共にいて、何があってもあなたを救い出すからだ、ということを言われているわけです。つまりこれは何を意味するか。あなたが語るならば、あなたは迫害に遭う、苦しみに遭う、困難に遭う。でも私が共にいてあなたを助けるって言われたんです。そして今日の12章の5節なんです。ここのですね、あなたは徒歩の者と競争して疲れるのに、どうして馬と走り競うことができるだろうか。つまりここは、徒歩の者、つまりこの、歩いている人たちと競争して疲れるならば、馬と走って競うことができるかっていうことですよね。つまりですね、あなたが今、迫害されている人たちと戦うっていうか、それはまだ歩いている人と戦っているようなものですよっていうことなんです。あなたの後に馬に乗ってくる人たちが、つまり今あなたの会っている試練はまだ小さいんですっていうことなんです。この後もっと大きな試練にあなたは会うことになります。だから徒歩の人と競争してね、疲れているんだったら、どうして馬の人と競争して勝てることができますかって言ってるんですよ。平穏な地で安心して過ごしているのに、どうしてヨルダンの密林で過ごせるだろうか。平穏な地っていうのは、さっきのアナトテのことです。あの生まれ故郷、つまりあなたのことをみんなが知っている、そういうところに行って、あなたはその人たちと、その人たちの相手をしている。それも比較的平穏な地なんです、そこは。まだそこで弱音を吐いているのか。じゃああなたはヨルダンの密林で過ごせるのか。ヨルダンのこの低地の水浸しの野獣たちの住処にあなたは行くことができるのかって言ってるんですよ。あなたの試練はまだまだ小さいものですって言ってるんです。あなたはこれからもっと大きな試練に遭います、ということを神様言われたんですね。なんかそう言われますとね、私たちは、もっと苦しい目に遭うの、なんで神様に従ってどうしてそんな苦しい目に遭わないといけないんだと思ってしまうかもしれません。でもこれはですね、つまり神様は最初から大きな試練にあなたを合わせることはない。だんだんとあなたの信仰に合った試練に神様は合わせられるのですということです。結局試練に合うのかというふうに私たちは思ってしまいます。でも聖書ははっきり言ってます。私たちが信仰を持ったら必ず私たちは困難に遭います、迫害に遭います。でも勇気を出しなさい。私は世に勝っています。 なぜならば私たちがなぜいろんな困難に遭うかというと、私たちが住んでいるこの世という世界はサタンの支配のもとにあります。サタンは私たちが大嫌いです。神様を信じている者は大嫌いです。だから迫害しようとします。でも神様はさっきのエレミアにも言った言葉ですけども、私は世の終わりまであなた方と共にいますという約束をしています。ですから、コリント人の第一の手紙10章の13節、有名な言葉が出てきます。コリント人への第一の手紙10章の13節、コリント人への第一の手紙10章の13節、新約聖書の340ページになります。ここにこういう言葉ありますね。あなた方が経験した試練は皆人の知らないものではありません。神は真実な方です。あなた方を耐えられない試練に合わせることはなさいません。むしろ耐えられるように試練とともに脱出の道も備えていてくださいます。神様はここでですね、耐えられない試練に合わせることはなさいませんとあるんですね。その人の信仰にあった試練というものを与えられます。でも絶対にそれにあなたは耐えられます。じゃあなぜ試練が私たちにあるのでしょうか。神様を信じてどうして私たちに試練があるのでしょうか。神様信じたら試練ないと私たち思います。でもなぜ神様は私たちに試練を合わせるのでしょうか。それは私たちに希望を与えるためです。苦しみがあった時に私たちはやはり祈ります。反対に苦しみがないと私たちってなかなか祈りません。苦しみがあるからこそ私たちは神様助けてくださいと祈ります。そしてその祈りを通して、その試練を通して、神様は私たちの心をですね、本当に練り清めてくださるんです。私たちの心を練り清めて、私たちの信仰を成長させてくださろうとします。試練があるからこそ私たちの信仰は成長するんです。もしこれが試練がなくて平和な何もないところをずっと行くんだったならば、絶対に私たちの信仰は堕落していきます。でもその緊張の中で本当に神様を呼び求めるように、神様は私たちに試練を合わせます。でもその試練は耐えられる試練です。その試練は私たちを成長するための試練であり、私たちは耐えられるようにしてくださっています。耐えられないような試練は合わせない。あなたの信仰を見て神様はその信仰に合わせた試練を与えられます。それで成長していくたびにまたその試練を合わせます。でもその試練というのはそれを通して私たちの信仰を成長させ、私たちがもっと神様に近づくようにするための試練であり、決して私たちをいじめたりとかですね、私たちをですね信仰から外してやろうとか、そういうことではありません。試練というものを私たちは感謝して受けるということが大切だと思います。私に与えられた試練は私のためであり、私を愛し私の信仰を強めようとするための試練であるということを私たちは覚えることが大切なんだと思います。そして神様は絶対に耐えられない試練を忘れない。このエレミアに対して、あなたはまだ人と競争しているくらいの試練なんです。これはまだあなたが預言者となってまだほんのちょっとしか経ってないから、まだこれだけの試練なんです。でもやがてあなたは信仰を成長していくときに、馬と走るくらいのこの平穏な地ではなく、ヨルダンの密林の中に行くような、そういう試練が与えられます。でも、あなたはその信仰が成長しているので、それにも耐えられるんです。そしてその試練を通して、あなたはもっと成長し、多くの人に福音を語るものに変えられていきます。というんですね。今日日曜学校でパウロの話がありましたけれども、パウロも様々な試練にあった人です。でも彼はその試練を通して何をしたんでしょう。福音を語った。福音を語って多くの実を結び、教会を立て上げていったんです。でもパウロは、私にあった試練は絶対に必要だったと言ってます。私が傲慢にならないように、 神様はこの試練を与えてくださったと言っております。試練は私たちをへりくだらせます。信仰を成長させます。人を愛するようになっていきます。試練の目的がそれです。でも絶対に神様は私たちが倒れてもダメだというような試練ではなく、耐えられる試練、そしてその試練を通して私たちは神様が共にいて私を助けてくれるという信仰を与えてくださいます。ですからエレミア書の一章でも、私があなたと共にいてあなたを助けるという約束をしてくださるんですね。ですからそのアナトデの住民の故郷の人たちが裏切ったことを通して、でもそこからですね、神様はこの民はあなたを裏切ろうとしていますよと教えたり、そこから助けたりして、彼自身は神様が本当に共にいて私を助けてくださるんだということを経験していくことができたわけです。そして彼は信仰を成長させていくことになりました。試練は必要なものです。でもそれを通して神様は絶対に私たちを教えてくださるということをぜひ覚えていきたいと思います。では一言お願いいたします。